はい、こんにちは、サライジン三永です。昨夜か、1ヶ月ぶりに実家の熊本から東京に戻りました。久しぶりに夜の池袋を歩くと、道行く人々が誰も彼もやけに洗練されて見えて怖かったです。さて、先日新発売しました。聞いてわかる日本の歴史、下克上と戦国時代の幕開け。大好評をいただいております。ありがとうございます。特典の蓮如の生涯は、5月25日お申し込みまでです。お申し込みはお早めにどうぞ。というわけで本日は昨日に続き、福岡県太宰府を歩きます。太宰府は、飛鳥時代から約500年間にわたって、九州の行政、軍事、政治を統括する役所であり、また日本の外交、国防の要でした。5000人からの役人が働き、大変な賑わいを見せていました。人物隠般にして天下の一都会なり、唐の帝と言われていました。しかし、平安時代に入り、律令制が崩れると、次第に太宰府も廃れていきました。しかし、鎌倉時代の鎮西短大、南北朝時代の清政府、室町時代の九州短大が置かれたのも、ここ太宰府の地です。戦国時代あたりまで記録に出てきます。正確にいつ太宰府が亡くなったのかは分かっていません。休みしし、和合大君のおす国は、大和もここも同じとそう思う。休みしし、和合大君のおす国は、大和もここも同じとそう思う。我が大君が治められる国は、大和もここ太宰府も同じく素晴らしい大友の旅との歌です。来ました。太宰府といえば大友の旅とこの人を忘れてはいけない。太宰府政庁の南端に太宰府展示館があります。太宰府に関する展示物、資料を展示してあり、太宰府について学ぶことができます。ここで一番の見どころがですね、大友の旅との梅花の縁の再現模型だと私は思っています。ひときわ目を引きます。720何年頃、万葉歌人としても、軍人としても知られる大友の旅人が、太宰の祖地、太宰府の長官として、太宰府に赴任してきました。それより少し前に、貧窮問答歌などで知られる山の上の奥らも、太宰府の次官として赴任していました。上司である大友の旅人と山の上の奥らは、すぐに打ち解け、歌を通した交流が始まります。上司と部下という関係を超えて、魂の交流とでも言うんですかね。やがて二人の周りには、歌好きの連中が集まってきます。小野のお湯、観世音寺の別当、三味万世、そして、ぬかたの大君以来、最大の女流歌人と言われる、大友の坂の上のイラツメなど。彼らは、筑紫花壇と呼ばれる文芸サロンも形成し、中央の平城京とはまた違う独自の賑わいを成していきました。梅花の縁は、万葉集の巻の5にあります。730年正月13日、太宰の卒、大友の旅と邸に、役人たちが招かれ、梅の花を見て歌を作りました。お酒を飲みながら、ワイワイと談笑しながら、風流な宴だったでしょうね。主賓大友の旅と、観世音寺の別当三味万世以下、左右に人々が座り、酒を飲み、歌を読んで、ワイワイ言っている感じです。それが模型として、ここ、太宰府展示館には再現されています。太宰府政庁跡を後に、太宰府天満宮に向かいます。バスで100円で行きます。西鉄太宰府駅前でバスを降りると、もう太宰府天満宮の門前町です。左右にお土産物屋さん、食事どころが並び、賑わってます。太宰府名物梅替え餅の店が多いですね。石造りの一の鳥居、すぐその先に二の鳥居、三の鳥居、ほぼ一定間隔で並んでいます。昼は古民家を改造した縁結び食堂そば並満に入り、エビ天そばを食べました。エビ天の横に梅干しの天ぷらがついてきました。太宰府といえば梅、梅といえば太宰府ということで、 そばにも梅がついてくる粋なことです。太宰府天満宮は菅原道真公を祀る神社です。菅原道真公は901年太宰府に左遷され、2年後にこの地で亡くなりました。道真公の墓の上に神社が建てられ、天神様として信仰されるようになっていきました。菅原道真は学問の家に生まれ、11歳で詩を作るなど、その学識豊かなことは幼い頃から現れていました。宇陀天皇、醍醐天皇に重く用いられ、右大臣にまで出世しますが、901年、左大臣藤原時平の讒言により、無実の罪を受けて、太宰の権の措置として、太宰府に左遷されます。三の鳥居からすぐ左に折れて、四の鳥居、新地池に渡した平橋を渡り、右手に池の中に張り出した厳島神社を見ながら太鼓橋を渡り、渡るとまた鳥居があって、くぐると、楼門、かやぶき、入母屋造りの楼門があります。大変雰囲気があります。この楼門もくぐると、広い境内の奥に、かやぶきの御本殿。これは戦国時代、小早川隆景が寄進したものです。御本殿の右脇にあるのが、飛梅です。菅原道真公が、いよいよ京都の屋敷を出発するという時、ふと庭の方を見ると、子供の頃から親しんできた梅の木が佇んでいる。ああ、もうこの梅の花が咲くのを見ることはできないのか。冬が終わって東風が吹いたら、この梅の花を匂い立たせてくれ。主人の私がいなくなっても、春の訪れを忘れたりしないでくれよ。こち深場、匂い起こせよ梅の花。主なしとて、春な忘れそ。歌の心が通じたのか、梅の花は主人を慕って遠く太宰府にまで飛び、この地に降り立ったといいます。御本殿の右手にある飛梅が、その時の梅だと言われています。都から遠く離れた太宰府、浄明院榎木寺に謹慎すること2年、延喜3年、903年2月25日、菅原道真は失意のうちに没しました。太宰府天満宮の三の鳥居右手から脇道を歩いていくと、光明禅寺です。白壁の外側からすでに見える屋根のいらかがいい雰囲気です。光明禅寺は、鎌倉時代、菅原氏出身の鉄牛遠心により創設された臨済宗の寺院です。苔寺の名で親しまれ、春は尺投げ、秋はもみじが目を楽しませてくれます。光明禅寺は、塗装天神の伝説によって創建されました。鎌倉時代の禅僧、遠義が、中国から戻ってきて、太宰府の崇福寺に住んでいたとき、夢に天神様、菅原道真公が現れました。
ほっ、あなた様は、菅原道真公では。
いかにも、私は菅原道真。なんだね、最近は、禅というありがたい教えが流行ってるようだね。
それはもう良いものです。私もそれ勉強してみたいな。は、それは良いお志です。よかったら、私の詩、仏観禅師を紹介いたしましょう。
え、頼めるかね？それはありがたい。こういうやりとりがあって、縁には夢から覚めました。後日また夢の中に、天神様、菅原道真公が現れます。その時、天神様、菅原道真公は、袋を背負って、手に梅の枝を持っていました。中国に渡って、仏観禅師から教えを受けてきたよ。その証拠に、禅師の衣をいただいてきた。こうして天神様、菅原道真は、中国に渡って禅の教えを受けたのだという、塗装天神の伝説です。もちろん、道真公が亡くなったのは平安時代の中頃で、禅宗が日本で広まったのは鎌倉時代ですから、道真公が、生前禅に親しんでいることはありえないんですけれども、 死後天神様となって中国に渡って禅を学ばれたという伝説があるわけです。おそらく天神信仰と禅が混じり合っていったことを表す伝説と思われます。枯山水の中には、泣きしきる山鳥、俗世間も離れて脳内を浄化される感じがありました。最後に、太宰府名物梅ヶ枝餅を食べていきます。菅原道真公が太宰府の榎の記者で、不遇の生活をしていた時に、安楽寺というお寺の門前の老婆が餅を作っていました。あまりに道真公が哀れじゃということで、老婆はたびたび道真公に餅の差し入れをしていました。そして道真公が亡くなった時に、餅に梅の枝を添えて送ったことから、梅ヶ枝餅が太宰府の名物となりました。今回は太宰府を歩きました。観世音寺、太宰府政庁跡、太宰府天満宮、光明禅寺と、太宰府の有名なスポットを中心に回りました。水木跡、大野城跡、筑前国分寺跡なんかも次回はゆっくり回ってみたいと思います。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。